15、居宅介護支援についてご説明します。括弧1、管理者の配置要件についてです。居宅介護支援事業所における管理者については、主任介護支援専門員を配置することとされていますが、令和3年3月31日までに指定を受けた事業所であって、同日時点で管理者である介護支援専門員については、引き続き管理者とすることができます。ただし、この経過措置につきましては、令和9年3月31日をもって終了となりますのでご留意ください。なお、急な退職等の不測の事態により、主任介護支援専門員の確保が困難な場合には、その理由と改善に関わる計画書の提出が必要になりますので、速やかに市へ申し出てください。括弧2、介護支援専門員1人当たりの取扱い件数についてです。丸1、報酬。居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ業務効率化を進め、人材を有効活用するため、居宅介護支援費について以下の通り見直しが行われました。あ、居宅介護支援費1の取扱い件数について、現行の40未満を45未満に改めるとともに、居宅介護支援費1、2の取扱い件数について、現行の40以上60未満を45以上60未満に改める。い、居宅介護支援費2の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費に1の取扱い件数について、現行の45未満を50未満に改め、居宅介護支援費に2の取扱い件数について、現行の45以上60未満から50以上60未満に改める。う、居宅介護支援費の算定にあたっての取扱い件数の算出にあたり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。丸2、人員基準。基本報酬における取扱い件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに、1、以上の因数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について、以下の通り見直しが行われました。あ、原則、要介護者の数に、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が、44またはその端数を増すごとに1とする。い、指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が、49またはその端数を増すごとに1とする。括弧3、他のサービス事業所との連携によるモニタリングについてです。人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケア、マネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする、見直しが行われました。1、利用者の同意を得ること。2、サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。あ、利用者の状態が安定していること。い、利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること、家族のサポートがある場合も含む。う、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。3、少なくとも2月に1回、介護予防支援の場合は6月に1回は利用者の居宅を訪問すること。括弧4、特定事業所加算の見直しについてです。特定事業所加算制度は、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。 この加算の対象となる事業所は、公平中立性を実質的に確保し、支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されたモデル的な事業所であることが必要となります。加算の趣旨や要件を確認の上、適切な取り扱いをお願いします。また特定事業所加算の算定にあたっては、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は速やかに廃止または変更の届出を行い、要件を満たさないことが明らかになったその月から加算の算定はできない取り扱いとなっています。主任を含む介護支援専門員の員数に変更があったことにより、要件を満たさなくなった場合は必ず届け出てください。なお、特定事業所加算を算定する事業所については、毎月末までに基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存する必要があります。記録の作成につきましては、270ページから272ページの様式をご活用ください。